私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。ご一緒に賛美歌の94番を賛美いたします。師匠のない方はどうぞご起立ください。 降誕日の祈りを捧げます。どうぞお座りください。祈りましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。特にこの降誕日の夜、人となられた御言葉の恵みによって私たちの心の目にあなたの栄光の光が注がれ、見えるものとなられた神を認めることによって見えないものへの愛に強く惹かれます。神の意向をあがめ、権能を敬うすべての天使たちと共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なる父、天と地、神と人とが出会ったこの尊い夜、私たちが捧げるろうそくの光を、私たちの賛美と共にお受けください。このろうそくが絶えず輝き、夜の暗闇が打ち払われますように。その光は星空に届き、沈むことを知らぬ明けの星、キリストと一つに結ばれますように。キリストは死者のうちから復活し、世々に至るまで人類を照らす光、その恵みと導きと生涯を通して私たちにお与えください。主キリストによって祈り願います。アーメン。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の諍い付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、 その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。 はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため。またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。
ご一緒にクリスマスの礼拝を守っていますけれども、クリスマスといえば子どもたちにとってはサンタクロースです。今日も午後にここで教会学校の子どもたちと一緒にクリスマスのお祝いをいたしましたけれども、やはりサンタクロースが登場することをみんな本当に心待ちにしております。サンタクロースといえば言うまでもなくプレゼントです。なぜクリスマスにプレゼントなのか、それは答えははっきりしています。このクリスマスの日に神様がご自分の一人子を私たちにプレゼントしてくださったからであります。そのことを覚えるためにヨーヨーの教会はクリスマスにプレゼントをお互いに交換し合ってまいりました。幾度もこの教会の皆さんには申し上げてきたことですけれども、プレゼントっていうのは自分自身を相手に差し出していくことです。ラテン語が元になりますが、プレエッセエントというのがプレゼントの元の言葉。プレっていうのは何々の前に、エッセというのは存在っていう意味の言葉です。エントっていうのは現在分詞の語尾なので、そのまま直訳すると前にあり続ける、これがプレゼントという言葉の本来の意味であります。何の前にか言うまでもありません。あなたの前にであります。私はあなたの前にあり続けます。たとえどんなことがあってもあなたの前を立ち去ることはしません。これがプレゼントという言葉の意味なんです。それを特にこのクリスマスの日にみんなで、神様が私たちにそう言ってくださっている、イエス様が私たちに対してあり続けていてくださる、そのことをみんなで覚えるためにプレゼント、それを互いに交換をするわけです。神様が今宵くださった最大のプレゼント、幼子イエスキリスト。でもそのイエス様も私たちにたくさんのプレゼントをくださいました。そのうちの一つが今日皆様のお手元のプログラムの11ページに載っている主の祈りというお祈りです。11ページをご覧いただきますと、そこに主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。皆さんも例えば主の祈りをご存知でなかった方も、例えば映画の中なんかでいろんな場面でこの主の祈りが祈られるような外国の映画をご覧になったことは何度かおありになるのではないでしょうか。私も幼稚園の年中さんの時に初めて教会に行って、今の自分の年齢を考えますと何百回何千回、いや何万回この主の祈りを祈ってきたか分かりません。いい加減なことではいけないと思って計算してみますと、1日1回主の祈りを祈ったとすれば、私の場合にはだいたい2万3360回祈ってきたことになる。まあこんなに毎日厳格に祈ったかどうか分かりませんので、まあ差し引きましても、もうどんな言ったって1万回以上は祈っていますね。でも祈るたびに思ったことがある。神様、日々の糧をお与えください。これ英語でデイリーブレッドって言いますね。どっかのパン屋さんでデイリーブレッドという名前を付けた食パンを売っていました。あれは社長さんがクリスチャンだからなんです。あの食パンの包み紙の端っこには小さい字でこの主の祈りが印刷してありました。京都発祥の新進堂というパン屋さんがあります。あそこもご夫妻がクリスチャンです。後ろのものを忘れて前に向かって進めというフィリピの信徒への手紙、聖書のその一節からあの新進堂という名前をつけた。それであの新進堂もデイリーブレッドっていうのを発売してましたね。それぐらい我々には親しい言葉なんです、このデイリーブレッド、日々の糧。でも神様、日々の糧をお与えくださいと祈って それで本当にパンが与えられるんだろうかふと思ったことがあります。このお祈りは聞かれるんだろうか。お祈りなんて一生懸命祈るけどなかなか聞いてはもらえないことなんじゃないだろうかと思ったこともあります。けれどもある人がこういうことを言ったんですね。平和というものを作りたければ一つ一つの家庭にこのデイリーブレッドが与えられることが必要なのだと。一つ一つの家にちゃんとこのデイリーブレッドが与えられて家族みんなが飢えないで生きていくことができるとしたらそこにもうちゃんと平和ができているんだ、そういうことを言われた。私はその言葉を聞いてハッとしました。その人はさらにこう言いました。だから本当に平和を作りたければ井戸を掘って灌漑用水を引いて荒れ野を砂漠を荒れ野を緑の野に変えてそこに広大な麦畑を作り出せばいいんだ。そうすればその地域には平和がやってくる。お気づきの方もあるかもしれませんけども、この言葉を語られましたのは12月の4日にアフガニスタンで命を落とされました中村哲医師であります。彼も私たちと同じクリスチャンです。彼も毎日毎日この主の祈りを祈り続けて日々の糧を神様どうぞこのアフガンの人々にお与えくださいと祈り続けた。それで私は本当にハッと気づかされました。あ、この祈りはもうすでに聞かれているんだ。どういうことか。中村哲先生一生懸命灌漑用水作って畑作って麦の穂を育ててそれでパンを作って地域の人々にが十分食べさせるだけのものをお作りになりましたね。いやだけどそれは人間が頑張ったんじゃないの。神様がくださったというけどそれ井戸掘ったの人間でしょ、麦育てたのも人間の努力じゃないですか。でもそうではないんです。なぜかっていうとどんなに科学技術が進歩しましても私たち人間は麦一粒、麦の種一粒すら自分たちの力では作り出すことができないからです。一粒の麦の種の中に込められている命の力、何年でも何年でも乾いた中でそれは保たれていって地に撒いて水をかけてやればその中からちゃんと命が吹き返してくる、出てきますでしょう。そのような意味での命を作ることがおできになるのは神様だけだからです。麦の種一粒も私たちは神様からいただいている。水もそうです。火の光もそうです。ああ、神様はもう私たちにこうやって日々の糧を与えていてくださったんだとすればあとはその神様の恵みにどうやって私たちが応えていくかっていうことだけだ。中村先生はそう思ったんだと思う。神様のこの恵みを無駄にしないで戦争をして大地を武器で破壊して人を徹底的に傷つけていくんではなくて大地も水も麦の種も私たちの日々の糧、それに必要なものは神様が全部すでに与えていてくださる。あとはその恵みをどんなふうにして私たちが受け止めていくか、無駄にしないで生かしていくか、そのことだけだ。神様のその恵みを無駄にしないために働こうと考えた一人の人がそれを本当にあの場所で実現をしてくれたと思います。ヨハネによる福音書はこの世には闇があると言います。今申し上げたように 自分たちの欲望を追いかけられながら、そして大地を痛めつけていく。その中でどんどんどんどんアフガンの地も砂漠化していきました。食べるものがなくなりますから、そこには争いが生じます。奪い合いが生じます。難民が生じます。闇がその地を覆っていくのです。その中に神様の恵みを無駄にしないで、神様がもうすでに与えていてくださる日々のパンを実現していこう、そう思う人々によって水が引き込まれ、緑が回復し、そしてそこに平和と光とが到来をする。ヨハネ福音書はこう語ります。後半の方で、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。神様の恵みに、イエス様の到来、神様が御子イエスをお与えくださったその出来事を通して、その神様の恵みに目を開かれた人々が本当にこの神の子として生きることのできるものとされていったというのであります。ここに人類の希望があります。幼子イエスと出会ったたくさんの人々が、主の祈りはすでに聞かれている、その恵みを受け止め実らせるのは自分たちの務めであると気づかされた人々です。今宵私たちは祈ります。神よ、その神の子の中にこの私をもお加えください。すでに備えられ与えられ注がれているあなたの大きな恵みをどうかしっかりと受け止めて、その恵みを無駄にすることなく実らせていくことのできるものにしてください。ここから新しく幼子イエス様と共にみんなで歩み出したい、そのことを祈り願うのであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、御子イエス・キリストのご誕生を祝う私たち、それはまさに神様あなたが自分自身を私たちにプレゼントしてくださったその瞬間でありました。でも私たちはそれが見えなくって、あなたに背を向けて自分自身を追い求めながら、この世界の中に闇を作り出してきたのであります。けれども神様、あなたはその中からそれでもなお幼子イエスと出会って、あなたの光に照らされて、あなたの恵みを見出すその人々を起こしてくださいます。神よ、どうぞ私たちのこの小さな人生でありますけれども、私たちもまたその恵みをしっかりと受け止めて実らせていくことができますように。まもなく主の2019年が終わり、新しい年が始まります。神様、その新しい年を今宵与えられた主イエス・キリストと共に歩み抜くことを得させてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。
それでは皆様ご一緒に賛美歌の111番、神の御子は今宵しもう賛美をいたします。支障のない方はどうぞお立ちください。 クリスマスの恵みに対する応答として、また感謝と献身の印として献金を捧げます。
祈りを捧げます。天の父なる神様、今夕私たちはろうそくの火に灯されながら主イエスキリストのご降誕をお祝いする直下賛美礼拝へと招かれました。多くの兄弟姉妹方とともに礼拝をお捧げできたことを心から感謝をいたします。明日にはクリスマス礼拝が控えております。また明日にはこの御堂にて多くの方々が集うことと思いますが、それぞれの上にあなたの招きと応答する信仰をお与えください。ただいまより、ただいま感謝と献身の印として御前に献金を捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。
アーメン。
それではご着席のままで、プログラム11ページの主の祈り、ご一緒にお祈りします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
ここで報告をさせていただきます。プログラムの裏表紙の方をどうぞご覧ください。15項あります。そこに教会案内が記されております。教会の中心となる日曜日の礼拝、主日礼拝、日曜日の午前10時45分からお昼まで、そして教会学校が幼稚科、小学科、中高科、その日曜日の朝9時から始まります。成人科もございますが、これは9時半から。そして水曜日には朝10時30分から聖書研究会、そして午後7時30分から祈祷会が行われます。いずれの集会にもどなたでもご出席いただけますので、ぜひまたお越しいただきたいと思います。本日の献金はすべて教会の外部の献金を必要としている諸事業、祈りの中でさまざまな技を行っておられるところに差し上げたいと思っております。なおこの後はみんなで最後に賛美歌の112番を賛美し、祝祷、そして聖歌隊の応唱、高僧をもってこの礼拝を終わりますけれども、最後の高僧が終わりましたら、まず牧師と聖歌隊が帯同をいたします。その後会衆の皆様はどうぞ前にお座りの方から順にご帯同くださるようにお願いをいたします。それではご起立いただける方お立ちいただきまして、ご一緒に賛美歌の112番、諸人こぞり手を賛美いたします。 祝福し、あなたを守られるように、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。